25歳になりました。子供ができました。今のダーリンは大学の飲み会で知り合った人で、あっという間に年収1000万のプログラマーになっちゃいました。大学を卒業してから私は専業主婦で、バイトをしていたのは大学にいた時くらいです。いつもダーリンは私の予定に合わせてくれて、私が面倒くさいことを言っても、うんうんっていつも聞いてくれるんです。それが好きになったところですね。ん？私の趣味ですか？家事全般が趣味みたいな感じですけど、読書とかコーヒー屋さん巡りとかはよくします。コーヒー屋さんでナンパとかされるんですけど、指についている指輪を見せて、結婚指輪を見せたら、すみませんでしたって言って走って逃げていっちゃって、かわいいナンパ師さん。まあ、そんな感じで、今は幸せですよ。え？ええ、今回の取材は別の話で来られた？何の話です？近頃、あなたのドッペルゲンガーが目撃されている？近所の奥さんが見たって？そうですか。その話はしたくなかったのですが、仕方ないです。実は私、子供ができて大変なことが増えた。ダーリンは仕事に行ったっきりで帰ってこないし、ダーリンと私両方ともが親も親戚も遠い九州にいる。転勤族のダーリンは大阪や北海道、東京とここ3年でマンションを転々としてひとところに留まったことがない。3回に1回ほどの割合でベビー用品など買ってきてくれるダーリンだが、普段は私がおむつやミルクなどを仕入れている。外は夏になりたて初夏なので、外を歩くだけで額に汗がにじんでいく。化粧はそれなりにするので、あまり外に出たくないのだ。そんな時に私は昔から常用している能力を使う。ドッペルゲンガーの能力。自分と同じ姿のもう一人の私を想像する能力だ。例えるなら、ダイヤだ。透き通った。根がつくダイヤもあれば、黄ばんでいて売り物にならないダイヤもある。私のドッペルゲンガーも、そんな風に役立つ時と役立たない時の差が激しい。私はたまーにドッペルにお使いを任すのだが、反骨的な私に似たドッペルは、私と協調せずに、私の趣味であるコーヒー屋巡りで協に入る。いつまでもお使いから帰ってこないもう一人の私に痺れを切らしたため、自分で外に出ると、少し歩いた道の脇で、私のドッペルがアイスコーヒーをすすっていた。ナンパされながら、ドッペルの薬指にある結婚指輪を自慢げに晒して、私は殺意にも似たものを沸かせ、帰るよとドッペルの首根っこを掴んで家まで連れて帰った。もちろんお使いの買い出しをするのも忘れずに、今週分のおむつとミルク、手袋やウェットティッシュなどもついでに買って、私とドッペルは家に帰る。嫌われるかもと、ダーリンにはドッペルの姿は見せていない。早くこのドッペルには消えてもらわないと。私にはドッペルに対してマスターの権限がある。いつもと同じように、難なく私はドッペルを消すことができた。もし私とドッペルの距離が離れすぎていると、消すことはできないので、面倒くさく感じながらドッペルを家に連れ帰ったのだ。 ドッペルの服も当然ながら消えてなくなる。どういう理屈で自分の存在が二人に増えるのか、私にはわからないのだが、能力の便利な部分だけ利用させてもらっていた。帰ってすぐ、赤ん坊は泣き出して、おむつがガラガラで赤ん坊の機嫌を戻す。
はーい、よしよし、いい子いい子。
その日はいつもよりも早めにダーリンは帰宅して、それなりのスキンシップをいただき、女の子らしい仕草に自身の体を染めていく。こんな日がいつまでも続くのか、ある日プツンと途切れてしまうのではと不安にもなるが、それなりに幸せなので満足である。場面は再びインタビューを受けているところだった。綺麗に映るように気合を入れて化粧してしまった。インタビューのスタッフさんの中にメイクさんもいたので手伝ってもらってだったが、
ところで話は変わって、奥さんの近隣の人たちがたびたび奥さんと同じ顔の人物のことを複数人目撃しています。それについてはどういう意見をお持ちですか？
私の意見ですか？詳しくはわからないのですが、私にはドッペルゲンガーの能力みたいなものがあるみたいで。
ええ。
そのドッペルゲンガーの能力で複数人の自分の分身みたいなのを作り出すことができるんです。
なるほど、近隣の方々が目撃されたのはその一部だったんですね。
そのようです。
具体的に奥さんの体にはどんなことが起きているんですか？何か魔法みたいなものなんでしょうか？
それはわかりません。的をついた質問に狼狽してしまった私は、そこでインタビューを打ち切りにして帰途に着いた。何でもムーだとか超古代の神秘だとかの雑誌に載るらしいが、掲載料だけもらって私のことが世の中に知られることはないらしい。ただいま。
おかえり。
家にはダーリンが待っていた。今日は休日だったっけ？いつも赤ん坊の世話を任せてすまないと言われ、そんなことないよと気を使ってしまう。晩ご飯を済ませて、ダーリンは私室へと戻っていった。私は私で食器の片付けをしたり、テーブルを拭いたり、軽く洗濯をしたり、家事をこなすことに忙しい。こんな時に手伝ってくれそうなドッペルは、天の弱なのか出てこない。夜中のミルクを用意だけして、私も寝室へ帰る。最近働き詰めなのか、肩が重い。寝室で横になる。少し目を閉じる。眠れない。そうだ、夜這いに行こう。そう思い立ち、10分ほどのベッドでの休憩から起き上がり、ダーリンの私室のベッドまで行く。だが、あいにくダーリンはスースーと寝てしまっていて、何をしても起きそうにない。自分の膝小僧に手を置き、その様子を中腰で見る。連日の疲れでうとうとしてしまって、意識が遠のいているとき、後ろに誰かいる気配がして、誰かの手がジーンズの中に入ってきた。股の間、敏感な部分をショーツの上から撫でられる。
は誰？
ぼやけた目で後ろを振り向くと、普段鏡でよく見る顔がそこにあった。ダーリンは寝ているから私が相手してあげる。
いらないって、そんなこと。
ドッペルを突き放そうと揉み合いになり、ショーツに触れているドッペルの手を抜こうとするが、後ろから抱きつかれてしまって、力が入らないようにされてしまった。いい女の匂い。そういう趣味ないけど、あってもなくても関係ない。ずうずうしい。どっちもね。ドッペルの人差し指でショーツの上から敏感な部分をゆっくり撫でられ、呼吸が早くなっていた。普段ダーリンしか触らない場所に、男の指とは違った。より柔らかい指で、ガツガツとではなく、優しく攻められる。背徳感が湧いて、興奮が冷めない。自分の意志とは関係なく、刺激を受け続けている股の敏感な部分は、ピク、ピクッと、細かく痙攣して、はぁ、はぁ、と、切なげに吐息と声が漏れる。ドッペルは、左手で輪郭を刺激して、すでにトロトロになっている中へと、右手の指を、つるっと挿入してきた。性的な興奮を感じている時の声が、口から勝手に出てくる。ドッペルが輪郭を撫でるスピードを速くして、興奮した私の体は、中に入っていたドッペルの指を、加え込んでは離し、また加え込んで離しを繰り返し、もうすぐやってくる絶頂に対して、準備をしていた。なんで？ドッペルは刺激を弱めて、指を入れていた右手も入り口だけをじらすようにいじっていた。刺激が弱まったことで急に恥ずかしい気持ちが出てきて、声がさらに上する。
いい加減にして、早く終わらせてよ。
そんなせっかちにならなくても。と、ドッペルは、じらすように輪郭と陰唇を撫でた。声が大きすぎたら、誰に聞こえるかもね。
いや、そんなことになったら。
ダーリンへは説明はしているものの、こんなことになっているのを見られてしまっては、生きてはいけない。それを分かっていながら、ドッペルは私を責めてくる。屈辱的な快感が、全身に走っていく。ふと、ドッペルの顔の方を見ると、不敵な笑みを浮かべて、あと一押し。と言って、さらにドッペルを増やしてきた。ベッドと私たち二人の間にドッペルが二人現れて、体を交わせ、一方のドッペルが、もう一方の輪郭をショーツの上から触り、もう一方も、触った方のドッペルの輪郭をショーツの上から触った。不思議なことに、ドッペルが触った輪郭の感覚、触られた方のドッペルがお返しにと触る輪郭の感覚、二つともがまるで自分が触られたかのように、私の感覚として帰ってきた。感覚の共有もしておいてよ。これで感じ放題。
余計な
私を動かないように抱きついて拘束しているドッペルが、両手で輪郭と中への刺激を再開する。いつもは一つしかないそこに、さらに感覚が上乗せされてしまう。私たちとは逆に幸せそうに抱き合ったドッペル二人は、すでにトロトロの膣内に指を入れて、慣れた手つきで相手の輪郭を刺激していく。最初はショーツの上から、だんだんとじれったくなってくると、直接に敏感な部分をいじっていく。 片方のドッペルの人差し指の腹が別の体のドッペルの愛液に濡れた小豆のような底を丹念にこすっていく。膣内も女の子の細い指が中で感じるところをついて腰が崩れてしまいそうになる。刺激を受けている方のドッペルも攻めているドッペルの膣内に指を入れて敏感な部分を必死についている。喘ぎ声を出して息の上がった呼吸を繰り返して、こちらのドッペルも濡れている輪郭の一番気持ちいいところを人差し指でじっとりと粘りつくように撫でていた。二つのドッペルの刺激と自分の分を三つとも受けている私は腰が跳ね回って吹き飛びそうになり、それでも後ろから押さえつけられているため動くことができない。感じているところにさらに別の刺激が加わり、その刺激が収まる前にさらに別の刺激が加わる。それでいて刺激に飽きることはない。送られてくるのは感覚だけだからだ。三つの膣がそれぞれ別々にうねり、三つの輪郭が別々の興奮を与えてくる。
いけそう。
そうなの、まだお預けと言ってドッペルが指示を出し、絡まり合っているドッペルたちは動きを止めた。せっかくだし、あれやってみよう。
何よ。
これこれ。そう言って、絡まり合っているドッペルが動き出した。お互いの口が動いていき、その目的地は相手のドッペルの乳首だった。
すまんな、やめ、あ、うっ、か、
快感で固くなっていたそこを、ドッペルが口に含んだ。
なんか、
刺激を受けたそこは、出産してからそう時間が経過していないために、液体を分泌していく。しばらくすると、そこからは乳が漏れ出し、ドッペルの口の中は生温かい液体で満たされていく。
いや、こんなのダメ。
舌にべっとりと絡みついた自分の味が二つ分。ドッペル二人が二人に与えるために、乳首から体液が染み出していく。体勢きつそう。と、絡まるドッペルたちは、ダーリンが寝ているベッドに乗り、隣でダーリンが寝ているのもお構いなしで、続きを始めた。胸の周辺は白い液体で汚れて、ベッドもその白で汚れていく。部屋が液体の匂いで溢れ始め、嫌でも自分の匂いだと実感しなくてはならない。と、半泣きになりながらも、甘い快感を受け止めて、胸から出る液体の感覚と、それを口で味わう感覚を私は感じた。硬くなった乳首を、ドッペルが舌で転がし、唾液を含めた唇で、音を立てて吸う。恥ずかしさで、私の愛液は刺激を受けていないのに、さらに量が増えて、ショーツに絡みついてべっとりと股間を濡らしていた。ミルクで染まった口腔同士で、ドッペルはキスを始めた。キスをし始めてしばらくすると、ドッペルの視覚が私に共有されていた。私、こんな顔でキスするんだ。自分は行為に参加していない分、冷静に観察できて、とろけたような表情で唇に吸い付く自分の顔が恥ずかしく思えてきてしまう。聴覚も共有して、自分の口内で発せられる音が 二つ分耳に入ってくる。相手のものと自分のもののミルクの味が混じって、舌の上で先ほどの恥ずかしい行為を思い出させる。自分のではない舌を唇で剥ぎ、舌先を自分の舌でくすぐる。チリチリとした快感が頭で発生し、どちらのドッペルから来たものなのか判別できない。どちらのドッペルも脳がとろけているように脱力していて、一心に相手の舌を気持ちよくさせようとしていた。ミルクを舐め終え、ドッペルたちは近づけていた顔を離した。ようやく終了。お疲れ。
終了？何のこと？
マジ？
私の後ろのドッペルは、さらに二人ドッペルを増やし、二組四人でベッドの上を占領するように、ドッペルを配置する。ベッドの上の四人すべてが私との感覚共有を続けていて、ベッドの上のドッペル全員の、視覚と聴覚、嗅覚、味覚、触覚を、私は共有していた。
今度は何するの？
見てればわかるって。
そう言って、私の後ろのドッペルは、それぞれに指示を出した。ベッドの上の二組四人は、先ほどと同じようにドッペルに操られて、下着を脱ぎ捨て、お互いの輪郭と輪郭をくっつけ、松葉くずしの買い合わせを始めた。輪郭と輪郭が擦れ、さらにもう一組のドッペルたちも加わり、合計四つの輪郭が別の輪郭と擦れる刺激を強制的に味合わされていた。
あんたのも含めると五つの刺激、どうなるかしら。
ドッペルは合図を出し、相手のドッペルの足を握り、ひたすら股間を相手に押し付けて、ドッペルたちは体を動かし始めた。皮膚をぶつけ合って、輪郭を外側と内側から刺激する。まるでセックスしているような荒々しさで、二組の陰液にまみれた女性が腰を振りぶつけ合っている。すでに固く勃起している輪郭が、相手の輪郭と擦れ、女性の性感帯の中で一番強い刺激が重なって襲ってくる。二人の別の人間の刺激が、同時に一人の女性に、さらに二人分、合計四人分の刺激が一人の体へと伝わっていた。後ろのドッペルが私自身の輪郭を撫でると、じゅわーっと、その下の膣から液体が溢れる。
普段なら、こんなに気持ちいいことなんてないね。どう？
普段なら4人分、合計5人分の刺激なんてありえない。だが実際に、4人が相手の陰部に自分の輪郭を押し付ける刺激が、すべて私の体に伝わってきていた。4倍の速さで、4倍の刺激で、4倍の感度で、4倍の熱さで、快楽期間だけが増え、処理は一人分の脳なので、追いつけるはずがない。
まだ行かないんだ。せっかくだし、この部屋いっぱいにあなたのドッペル出してあげる。
不穏な声の後、体の感覚がさらに増えていく。4人が8人、10人、50人、200人、400人。部屋とマンションの一室いっぱいに増えたドッペルは、そのすべてが、一人の人間へと感覚を共有していた。
やめ！
10人、20人、徐々にペアを見つけ、相手の股間に自分の輪郭をこすりつけるドッペルが増えていく。やがて、全員が相手を見つけ、400人が1秒に1回、毎秒400回の速さで感覚が集中する。私の輪郭が刺激されていく。それでいて1回分の刺激は鈍ることはなく、
とろけるような甘い刺激が400回伝わってくる。腰を何度も痙攣させて本気汁を飛ばして絶頂してしまう。一度行っても刺激は収まることはなく、
またエカエカ、
エカエカエカエカエカ、400人分の愛液の出口となって、私の皮膚からは壊れた蛇口のように愛液がドバドバと出てくる。手と足は緊張で常に力が入り、目はこれ以上開かないほどに開いている。私の声も聞こえないくらいに言ってるね。じゃあついでに今のあなたの人格をこの家の400人にコピーして、双方向で、つまり400人全員で感覚を共有してあげる。もちろん動きは私が指示した松葉くずしの顔合わせのままで。せっかくだから感覚共有も相手に伝わったら刺激が 1.2 倍になるようにするわ。刺激が減衰しないから面白そう。その瞬間、400人のドッペルの体は一瞬で私の人格を上書きされ、一瞬で400人が400人と双方向に感覚と意識と感情とを共有して、それでも松葉くずしの貝合わせをする体は一切動かすことはできず、400人分の刺激と400人分の感情をそれぞれが脳で感じて、あまりの気持ちよさに言ってしまい、さらにその言った感覚を400人の脳で感じて、400人が感じた私たち400人の性的絶頂を 400×400 の16万人分の絶頂を私という人格は感じてしまっていた。言った私から別の私に快感が伝わると、それは 1.2 倍に増幅される。さらに別の私に 1.2 倍で伝わり、 1.44 倍になる。やがて最初の感覚の2倍になり、4倍になり、一人が感じる感覚の人数も166,400,256億と増えていく。あっという間に全人類とセックスしても足りないほどの感覚が襲い、一人が気絶しても別のドッペルからの快感に起こされ、果てしない快感の連鎖は続いた。400人は同時に、声を出すが、他のドッペルの声にかき消されて届かない。一度人間の記憶を通す都合上、苦痛は抜けて快楽だけがフィルタリングされていく。一聴会、一景会、陰角と陰角が擦れる刺激を味わい、叫んだ声もダラダラと膣から出る愛液の感覚もなくなることなく、1秒の間に400人へと、別の1秒でまた400人へと、バイバイゲームのように感動を増しながら伝わっていく。実際には1秒で1億人分以上の感覚を脳が感じているが、それは400人のドッペルの脳でも処理できないほどの情報量だった。ドッペルたちの脳の中の人格は完全にオリジナルをコピーしているため、オリジナルと全く同じ思考に陥る。コピーであるドッペルの操作介入を制御できそうなものだが、それはオリジナルには無理な話だった。あくまでオリジナルをコピーするのはドッペルの仕事。ドッペルの完璧なコントロール下に状況は落ち着いている。ドッペルでないオリジナルの私は この状況を心底軽蔑していた。別の自分が手でも足でも動かそうものなら、それは何百倍もの快楽の刺激になって体の至るところの静観を刺激する。誰かが呼吸をするだけで胸の上下による快楽が伝わっていき、腰を振るだけでかすかな膣とその周辺の快感が倍増して別の私に襲いかかる。全員の感情を覗けるくせに、誰一人としてこの状況から抜け出すことができない。快楽とパニックと、できるだけ体を動かさないようにという気持ちだけがそこにはあった。キスなどすればまた違ってくるのかもしれないが、全員が全員松葉崩しの買い合わせのままで、輪郭からはマシンガンで撃たれているような連続した刺激が続いていた。それも400人別々の撃たれ方をしていて、刺激で行く頃には地球の全人口が集まっても足りないほどの人数で撃たれ絶頂している。別の私の絶頂で私は絶頂し、さらに別の私が絶頂をする。終わりのないループが続いて、それはドッペルの気まぐれでやっと終わった。愛液と服とショーツで散らばった室内で、私とドッペル、あと全然起きなかったダーリンがどうやって片付けようかと話し合っていた。ダーリンは、400人に増えられるならそれで片付けなよ。
いやよ、何考えてんのよ、頭どうかしてる？まあそうなるのも納得だね、
とドッペルは当事者でありながら傍観者を気取り、部屋の片付けは3人で1週間かかって終えたのだった。